古川による福音書第18章の31節から34節。イエスは十二人を呼び寄せて言われた。今私たちはエルサレムへ登っていく。人子について預言者が書いたことは皆実現する。人の子は異邦人に引き渡されて侮辱され、乱暴な仕打ちを受け唾をかけられる。彼らは人の子を鞭打ってから殺す。そして人の子は三日目に復活する。十二人はこれらのことが何もわからなかった。彼らにはこの言葉の意味が隠されていて、イエスの言われたことが理解できなかったのである。聖書にはですね、よく弟子たちの無理解ということがですね記されています。特にですね、マルコによる福音書なんか読むとですね、弟子たちは最後まで何にも分かっていなかった。だからですね、イエス様の十字架後に全て逃げて散ってしまったという、それがですね、実は聖書のモチーフでもあります。弟子たちの無理解、一番近いですね、弟子たちが実は一番何も分かっていなかったという。で、実はですね、福音書がですね、できたのがですね、イエス様が亡くなって大体50年から60年ぐらいのことです。ですからイエス様の出来事からもうすでに50年経ってる時でした。で、その頃にですね、マルコによる福音書がですね、編纂されますけども、最初はパウロの手紙からですけども、そういえばですね、イエス様がこういうことを言ってたな、そういえばこういうことを言ってたなということを多分思い出したんだと思います。それでですね、福音書というのをですね、多分ですね、記していって編纂していったのでしょう。イエス様のですね、おっしゃったことがいろんなところにいろんなふうに残ってたんだと思います。断片的に残ってたものもあるし、またですね、何か書かれて残ってたのもあるし、口伝えのものもあったと思います。それらをですね、集めてですね、一つの物語にしたというのが、福音書、マルコによる福音書だったのでしょう。こんなことも言ってた、こんなことも言ってたという、こんな奇跡もなさった。そのことがですね、実はですね、マルコによる福音書が書かれて、実はそのマルコの福音書に一番特徴的なのは、弟子たちは何も分かっていなかったという、そのことでした。今日もですね、イエス様はですね、御言葉にですね、対して重要なことを語られています。それは十字架の出来事の時ですけどもですね、それは弟子たちにとってあまりにも衝撃的な出来事だったのでしょう。イエス様は殺されてしまうですね。イエス様は十字架につけられて殺されてしまう。きっとそのことがですね、一番の衝撃としてですね、伝えられたんだと思います。弟子たちはですね、イエス様がこの世の王としてですね、いつか王国をお建てになって自分たちもですね、そこにいると思ってたのでしょうけど、イエス様はそんなことではなくして、自分は殺されてしまうんだという、そのことをですね、知らされたですね、弟子たちはですね、いや、そんなことはない、信じられないということでですね、それをずっと否定し続けます。しかしそこでですね、本当にですね、言われたことは何だったかっていうのを50年後に思い出したんだと思います。それが何だったかというと、イエス様は殺されてしまうけども、しかし3日後に復活するという、ここなのでしょうですね。自分たちを愛し従ってきたイエス様が殺される、しかしですね、その後に復活すると、そういえばおっしゃった。そしてそのような出来事が起こった。その不思議な出来事、それがですね、実はその後のですね、弟子たちを支えるものとなっていくんですね。何言ってたかわからなかった。でもですね、後で思い返してみると、十字架の出来事もそうですけども、それ以上にですね、私たちにとって救いになるものは何か、それは復活するという、そのたった一つ。そしてそのようにイエス様は復活なさったのだ、これを述べ伝えていくというのがキリスト教のですね、真髄かなというふうに思います。この時代にはですね、いろいろなですね、家庭環境があるんですね。で、特にですね、単身赴任のお父さんがおられる家庭ではですね、さまざまなことがなんか起こっているみたいですね。で、ある家庭からですね、お母さんからですね、聞いた話ですけどですね、お父さんがですね、月にですね、1回ないしですね、3ヶ月に1回しか帰ってこないんです。そうしようね、単身赴任ですから。今はちょっともっと帰ってくるんでしょうけどですね。で、お父さんがですね、数回しか帰ってこないですね。で、お母さんがですね、いない お父さんのですね、ご飯を一生懸命作ってですね、陰膳でしょうね、 多分昔はそういうことされてたんでしょうけど、今は見たこともないですけど ね、うちの家庭でもないっしょです、ね、多分ですね、あのお父さんの健康とかを祈ってですね、多分そういうことされてたんでしょうね、昔っていいなと思いますけどですね。でそれに疑問を持つのは子どもなんですよね。なんでだですね、なんで、ですね。で、実はですね、そのお母さんっていうのがですね、小さい頃 お父さんがですね、そういうでお母さんが一生懸命そういうことをされた。で自分はですね、自分の夫が単身赴任するまでそのことの意味がわからんかったんですね。でその時にですね、今でも覚えているとおっしゃってましたですね。ですね。でなんでお父さんのためにですね、お母さんは毎日ですね、いないお父さんのためにですね、ご飯を継ぐのって言ったらお母さんがですね、それは私たちのためにお父さんが頑張ってるからよって答えたんですね。で私たちの家庭では一番お父さんが一番なのよって、一番大切な存在なのよっていうふうにですね、お母さんがいつも言ってたんですね。そのことをですね、後で思い出したんですね。でもその時はですね、自分はですね、納得できなかったっていないしですね、一番大切な時にですね、神様はお父様はいないしですね。でその時に自分が大きな声で叫んだんだそうですね。それがお母さんがですね、ノートに書き留めていったんですね。なんでですね、お母さんがそうするか分かった、お父さんがお客さんだからだってですね、自分は言ったんですね。でそれがやっぱり自分の心の中残ってたんでしょうね。ね、なんでそんなことを言ったんだろうな、でもその時はそう思ったんでしょうね。後からよく考えるとですね、深い問題を抱えてるんですけども、しかしそれでもですね、お母さんがなんでそういうことをしてたかっていうのは、自分の旦那が単身赴任をし始めて初めて分かった。その時には分からない。まあ、12人はですね、これらのことが何も分からなかったと今日書いてあるんですね。分からないんですね、その時は。しかし後でですね、振り返った時にイエス様の御言葉っていうのが一体何であったかのが分かるようになる。まあ、そのことをですね、私たちは今日もですね、思いたいと思いますし、まあ、その御言葉が分からなとしたらですね、もう一回御言葉をですね、読んで、そしてイエス様は今私たちに何を語りかけているかっていうのを聞いていきたいなと思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちがあなたが語る一つ一つの御言葉を理解することができますように、どうかまた今私たちに語られている御言葉が何であるかを心を止めることができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会、総信者、求道者、牧師、牧の家族と共にいて守ってください。また晴れる書店を祝福し、そこに働く人々、集う人々の上に今日も主の祝福がありますように。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、イエス様が御言葉によって寄り添ってくださり、癒しの御手を述べてください。今日も生きていくために必要なものは、聖霊によってすべて整えて私たちに与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。